こんばんは、佐保田香織です。ビジネスプロフェッショナル、この番組はコンサルティング事業株式会社パスメディア会長、企業家大学アドバイザーの須藤浩二さんが毎回さまざまな企業経営者をゲストに招き、新しいビジネスモデルを考えるコツ、事業を立ち上げる時の成功のポイントなどをお聞きしていきます。これから起業しようと考えている方、また新しく何かを始めようと思っている方にもヒントになると思います。それではここから1時間お付き合いください。改めましてこんばんは、佐保田香織です。ビジネスプロフェッショナル、本日は株式会社ナウローディング代表取締役社長中川哲也さんのお話を聞いていただきます。中川さんは1965年兵庫県生まれ、大学卒業後89年に株式会社リクルートフロムウェイに入社、営業部に配属され96年にリクルートへ出向となり、電子メディア事業部でイサイズやフロムウェイオンラインの立ち上げに関わられました。99年10月に有限会社ナウローディングを設立、その後2002年に株式会社ナウローディングを設立、2005年には株式上場を果たされました。セールスプロデュースという今までに全くなかった新しいビジネスモデルを構築なさいました。さて、どんなお話が聞けるんでしょうか。それではお聞きください。
ビジネスプロフェッショナル、ビジネスプロフェッショナル、
須藤浩二です。中川さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
今現在の年商と、はい、いうのはどのくらい、
1921億ちょい、ですね。はい、はい、
これ設立して4年か5年ぐらい
ですか、ね、2002年からですから、はいはい、
5年ですよね。
はい、
この5年で21億っていうのはすごい伸びたと思うんです
よね。いいえ、伸びます。はい、
従業員数は何人ぐ
らい。今うちは30数名ですね。はい、
30数名で21億ですか。
はい、はい、
すごい高収益ですね。
いいえ、まあ、我々のビジネスモデルというのはその何百人でやるモデルではないので、まあ、よくうちのメンバーなんかに言ってるのは、当然ながら最終的にはですね、まあ、もっともっと規模を伸ばしていくと、まあ、別にその売上だけでなく利益もそうなんですけれども、例えば仮に100億という一つのまあ目標なりハードルがあったときに、100億を150人でやる会社ではないよという話はしてます。おそらく100億も50人ぐらいでクリアするのが一つの目標ですし、じゃあ今度まあ目標がさらに倍になってですね、200億になった時も100人ではなくてやっぱり50人でやっていくと、やっぱりそのクオリティの高い質の高い仕事をしていくということが一番大きなポイントだと思っているので、量ではなくてですね、人数に関してはまあ、やむ気に増やしていいモデルでもないので、まあまあ50名以下でそういう数字を目指してみたいなと思いますけれども、
はい、例えば、はい、投資をするときもそうですし、はい、自分が働く就職を考えるときもそうなんですけども、はい、いわゆるその高収益の会社であった方が、はい、当然将来性もあるし、はい、まあ、株投資家の立場であれば株価も上がるでしょうし、はい、働く人間にとっては、自分のポストがね、はい、上がるんだとか、はい、あるいは給料が上がるとか、はい、いろんなことをイメージができると思うんですね。
はいはい、
この30人少しで21億で、しかも将来的にその100億になったときも、はい、別に100人200人ではなく、はい、まあ、50人で100億いくビジネスモデルで、
はい、
これ例えば普通の上場している東証一部なんかにね、
はい、
売上が1000億もあるような小売業なんかからすると、はい、おそらく考えられないくらいの超効率経営だと思うんですよね。
はいはいはい、
これはやはりそのビジネスモデルの仕組み自体にその秘密があるんでしょうかね。おそらく10倍20倍下手すると100倍ぐらいの効率だと思うんですよ、
はい、
通常の会社の、
はいはいはい、そうですね、まあ、物を作っている例えばメーカーさん、これは当然ながら売上のグロス感も大きいですし、当然ながらそのスタッフ数も大きくなってくるし、規模というものはまあどんどんどんどん拡大していく必要があると、まあ、その対局にあるのがおそらくコンサルティング会社さんであったりとか、まあ、いわゆるそのブレインを売っている、まあ、頭を売っているような企業というのは人数勝負ではないところって多いと思うんですね。で、我々どちらかというと、まあ、その中間というか、まあ、ビジネス商社的な部分なので、自分たちでまあ物を作っていないという、これはある種の物を作っているメーカーに対してのリスペクトとコンプレックスは両方あるんですけど、そこの間をつなぐというモデルなので、必ずしもその人数が増えなくても、本来はいいんじゃないかなと思ってます。それともう一つは社数をどんどん増やしていこうというのがですね、ちょっと今も傾向を 方向性を変えて、はい、違うんじゃないかなというところがあってですね。
社数というのはクライアント数。
そうです、はい、お取引社数が、1000期で、まあ、実は100社を切って90数社なんですね、うん、でその前は実は120とか、どんどんどんどんお客さんを増やしていこうということでやってたんですが、いやいや違うぞと、どちらかというともう一社どっぷり入ってですね、その会社の売上利益を上げるための施策を本当にそこの名刺を持つぐらいの覚悟でですね、どっぷりと入っていこうと。ですから究極は今100億という話をしましたけど、100億50人以下25社なんです。
クライアント数はどんどん減っていく。
そうです、はい、25社で50人ということはどういうことかというと、まあ、50人のスタッフで、まあ、内部スタッフ管理スタッフを除くと、まあ、いわゆるプロデューサーというか、まあ、障害をする人間は25人ぐらいですよね。で100億で1人やっぱり4億ですかアベレージで。ということはもうよっぽどどっぷり入らないと、単に広告くださいという代理店でもダメですし、人材やりますという、まあ、そういうところでもダメですし、本当に経営の根幹まで入っていってですね、いろんな角度から、サポートしていく体制を取らないと、まあ、絶対1社から4億は出ませんから、ただそれ以上の売上利益というものを還元しないとうちの4億入ってこないので、究極やっぱそういうモデルにしたいですよね。
なるほど、
はい、
で当然そういうふうな絵はもう中川さんは見て、は
い、今うちの方で一番大きなお取引をさせていただいているところが4億を超えてきたんですね、まあ、それは合計で今2社あるんですけども、うん、ただ一番下はちょっと怒られますけど、うん、年間4万円とかですねこういうのもありますから別にこれは切るとかするとかそういう話じゃなくて、うん、やはりそのどっぷりと入っていくというクライアントというか企業を増やしていきたいなと。
なるほどですね、はい、まあ、そういった意味ではその今までいわゆる構造成長時代モデルの場合は、まあ、クライアント数を増やす、はい、客数も増やす、はい、従業員数も増やす、
はい、
それで売上も伸ばしていく、はい、っていうモデルだったと思うんですけど、はい、もう逆ですよね、はい、
そうですね、うん、ですから僕がいたリクルートグループも、うん、今でももう付き合いもありますし、うん、仕事も一部ちょっともらってるのかな関係もありますから大好きですし、知人や友人もたくさんいるんですが、例えばリクルートさんであったりとか電通さんであったりとかって代理店でいうと、まあ、そういう大きな企業がありますけども、多分その真逆だと思うんですね。規模感ももちろん小さいですし、まあ、もちろん桁が違いますからなんですけど、どちらかというと対お客さんへの接触頻度とか深く入るところというのはもう真逆で、全く違うビジネスモデルに持っていきたいなと思いますけど、はい、ビジネスプロフェッショナル、
もう一つ私がすごいなと思っているのはこの課金方法なんですね、はい、お金のまあいただき方というか、はい、今も少しお話ありましたけども、その浮いた分例えば5000万のものが4000万で済んだと、
はいはい
はい、1000万下がったけれども同等の品質のものがちゃんと納品される、はい、もしくはそれ以上のものかもしれません、
はいはい、
そこで余った1000万のうちから、はい、費用くださいと、はい、いうこと、これが、はい、いわゆるプロフィットシェアという、ね、
そうですね、はいはい、
まあ、モデルというか課金方法ですね、はいはい、要は普通のコンサルティング会社であれば毎月いくらとか、はいはい、始める前に、そうですね、企画書を作るからいいから、パワーポイントね、はい、っていうところは知らされないんですか。
そうですね、うちは企画書100枚出そうが3枚出そうがそれ0円なんですね。企画書を出したところで何の成果にも上がらないですし、はい、まあ、何もでもそれは分厚いものを出せるんですけど、そこは本質ではないので、できるだけあまりそこはお金をいただくことはないです、まあ、もちろん特殊なマーケティングをするとか、ある種のデータを引っ張ってくると、でこれで我々以外の外部ブレーンをお願いする場合は実費はもちろん出していただくことありますけど、基本的には企画料とかですね、コンサルフィーというものはないんですね。でただ今お話しいただいたように、あるコストを圧縮した分をもらうというプロフィットシェアもあれば、もう少し前向きな話で言うと、例えばある商材がありましたと、でこんなもの新商品できたんだけど売り方がわからない、それから売るルートがない、でたまたまでもうちの方は大手 の, その通販メーカーさんとか、それから先ほど申し上げたように店舗だけ持ってて売り物困ってるところがあるわけですね。でそこつなぎましょうと、でそこもいや面白い商材であれば置いて、売れるんだったら、利益山分けしたいよねと、でこういうところを我々がおつなぎした時には、まあ、販路拡大なので、ここで売れるものは、まあ、最初の1個から、まあ、永遠にというとちょっと断りですけども、まあ、ずっとですね 3% いただくとかですね、そういうような契約形態もあります。
なるほど、
はい、
例えば先ほどの、まあ、コストが圧縮される方ですね、はい、 例えばこのホームページであある大手エステティックサロンの場合は、はいはい今までの半額のコストで同等同質の新規顧客を毎月獲得ということで、はい、これほどあのクライアントにとってありがたいことはないんですよね、はいはい、で例えばこういうふうな場合でも最初のイニシャルコスト、はい、いわゆる、まあ、手付金なり、はい、導入費なりっていうのはこれは発生しないもの、
ないですね、
一般的なもの。
この、はい、モデルで言うとですね、はい、年間広告予算20億だったんです、ここは。
あ、ここの事例のところ、
はいはい、それで大手の代理店、はいまあ、超大手というと、まあ、1社か2社かないんですけどそこに20億投げてたんですね、うん、で、まあ、4大メディア、テレビや新聞や雑誌を中心に、うん一部そのウェブやモバイルをやってたと、うん、で当然ながら、まあ、費用対効果というところで議論があって、果たしてこれでいいのか悪いのかってなってくると、うん、で当然費用対効果を明確にするためには、まあ、今 の, そのウェブであったりモバイルであったりもう数が上がってきてですね、うん、1件あたりパーヘッドいくらよと分かるものに変えていく必要があるわけですね、うん、キャンペーンを張るとか。で当然ながらただ大手はそういう面倒くさいことやりませんから、うん、基本的には4大メディアを中心に、まあ、プランニングを持ってくると、うん、でなんとか保護してくれということで、うちのスタッフが実はこれ半年間ですね、はいまあ、ただで、はいそこのスタッフとして入って、はい、徹底的にそこの、まあ、管理をしたんですね。で結果的にそのウェブモバイルのところはもう代理店はやらないので、うん予算でいうとその全体枠でいうと非常にまあパーセント小さいですけども、うん、もうそこだけはじゃあもうこっちでやってくれということで、うんまあ、当社の方のスタッフが責任代行ということでそう受けて、まあ大体どうでしょうね、4分の1までいきませんけれども、まあ、ある程度の規模感の予算を丸投げしてもらって、今度こちらではですね、売るメディアは特に持ってるわけじゃないですから、全ての百数十社の、うんまあ、ウェブやモバイルの媒体を読んで、うん、で全部もう毎月毎月偏差値を取ってですね、入れ替え線で優秀なものは残す、ダメなものは差し替えという管理をして、うん毎月毎月発注代行していくと、まあ、これを契約を、まあ、巻くまでやっぱ半年間は現地に人を張っていろいろやったので、うんはいはいまあ、そういう意味ではプロフィットシェアの究極系ですよね、うん
はい、それあの人を半年も貼り付ける場合は、はい、その人の人件費はどちらを
持ちですか。こっち持ちです。次回からちょっとどうしようかと思いますけど、はいはいはい、
あでも逆にそこまでして、はい、そこまでクライアントさんは、費用の支払いは発生していない、まだ、
その当時はそうですね、でそこからもう予算丸投げでうちもらってますから、そうするとまた大きくこれ変わってきますけど、
なるほど、
はい
まあ、ただそれ信頼があるから当然ね、丸投げ発注していただけるわけですよね、はい、その結果そのコストが半分に済んだと、
はい
ウェブだけじゃなくておそらくその後全体をね、その20億という全体周りを見てっていうことでしょうけども、はい、これで売上、それが売上になるわけですね、はい、結果が出て初めて売上になると、
はいはい、
コストが下がったらその下がった分からだとか、は
いまあ、全体予算がいただいてからですね、
そうですね、はい、あったりとか、はい、売上が上がったら、売上が上がった分1個売れた分のその何パーセント
か、そうですね、はい、
でそれで先ほど の売上のところで今現在21億ですよね、
はいはい
いわゆる確率に、いわゆる成功報酬モデルの典型的なパターンだと思うんですけど、はい、それだけで21億円稼ぐってことは、はい、これクライアントにその、はい、もう何十倍の貢献をしてるってことですよ、これ逆を返す、
まあ、そうですね、ただじゃあ21億で21億利益かってそうではなくて、やはりその媒体の買い付けフィーもこちらが持ってたりとか、あるいは当然ながらその商品の販路の拡大でうちがまあファクトリーじゃないですけども、ワンクッション入ってあげたりとか、まあ、もろもろあるので、まあ、利益というのはね、イコールではもちろん全然ないですけれども、ただまあそういった形でグロス感が少しずつ上がっていることは事実ですよね。あるじゃあ通販を通してやるものはもう全部なるんでも任せるから、そこ通してやってくれというふうに言われた瞬間に、まあ物を売るわけですから利益率は下がりますけれども、大きな金額感が動いてくるとか、まあ、これはもう本当にケースバイケースなので、まあ、コンサル的なものがどんどん伸びていくと利益率は上がりますけれども、そういうこの昇流に入っていくとグロス金額は上がりますけれども利益率は下がっていくっていう、まあ、これはまあ致し返しであるんですけど、はい、
ちょっとビジネスモデルの話からですね、
はい、
今度は御社のこの事業の、まあ、将来像というか、
はい、
事業展開についてお伺いしたいと思うんですけど、はい上場をね、はい、2005年ですかね、
はい
はいはい、されましたけども、この名称セントリックスに上場されてる、はい、まず上場された理由というか目的というのは何か、はいはい、
そうですね、我々が上場した目的って実は2つありましてですね、はい、まあ、こういうビジネスモデルですから、特別こう大量の資金が必要だとかというスタートではなかったので、うん、 目的はもう単純に2つで、はい、まず1つはその信用力ですね、うん、まあ、2002年できたまだまだ、小さな会社ですから、うん、1つはその信用力、まあ、やっぱり大きなところと付き合うためにこれ必要なので、うん、これがまず獲得したかったと、うん、それからもう1つはですね、このセールスプロデュースという事業、これ、まあ、日本で初めてだと思ってるんですが、うん、なので、まあ、予想が出てくる前にですね、うん、まず上場という形でこれを、まあ、認知力を上げたかったと、うん、で、まあ、先ほどもお話したように本来は広告代理店さんであったりコンサルティング会社さんがやるべきビジネスモデルのはずなんですが、うん、もうこれは絶対できない、まあ、いろんな矛盾があるので難しいんですけれども、でも、まあ、いずれこういうセールスプロデュース的な事業は増えてくると思ってるんですね。でどんどんどんどん、まあ、資金をつけて、大きな会社が出てくる可能性はあると思います。うちよりも大きい会社が出てくる可能性もあると思います、はい、海外から来るかもしれないし、だけど今の段階で、それからこれからずっと、一つだけ我々がですね、負けないことがあって、日本で初めてセールスプロデュースで上場した会社はうちなんですね。
なるほど。
ですからこれだけはお金積まれても負けないんですよ、うん、ですからまあこの、まあ、一つの認知バリューというか、うん、これを取るというのも目的だったので、まあ、この2つのためにその上場というものをこだわった経緯はありますね、うんうん、はい、
もう先に作ってしまった事実ですから ね、
そうですね、
これはもう覆せない、はい、ですね、はい、まあ、成功報酬の収益、はい、課金方法をこれメインとした、
はい、
この総合的なこのセールスプロデュース会社、はい、これアメリカではどうなんですか。
やはり、広告代理店では、はい、成果報酬は多いですね、はい、それから、はい、今最近入る のアフィリエイトなんていうのも、はい、まあ、ある種 その成果報酬ですから、うん、まあ、必ずしもその成果報酬がイコールいいかというと、これいろんな問題が実はあってですね、うん、なんですけれども、うん、まあ、我々も成果報酬とこう日本語で言うと非常になんかドロドロの営業っぽい感じがするんですが、うん、まあ、プロフィットシェア、まあ、要は上がった利益をシェアしてくださいねっていうモデルなので、うん、なんかこう成果報酬という一人歩きだとちょっとまたニュアンスが違ってはきてるんですけども、ま
あ、でもその個人レベルでのアフレイデータとか、はい、いうこともそうですし、まあ、アメリカでは、広告代理店がより成果に、はい、クライアントの成果に応じた、はい、課金のフィーの払い方にしようというふうに流れている、
ね、はい、そうですね、契約形態もそうですね。
なるほど。
ある数値目標があって、うん、それを到達しなかった場合は来年は契約しないよとかですね、うん、そういうケースはあります。
なるほど。
で今どうしても、まあ、日本独特の部分でもあるんですけども、うん、4大メディアを中心に成果が数字に現れにくい、うん、構造になっているので、うん、当然ながら、まあ、それが、まあ、いい人が当然いるわけですから、うん、そういうようなビジネスモデルになってるんですけども、うん、まあ、実態としては、まあ、それが本当にいいのかというと、うん、どんどんどんどん経営の判断として、うん、離れていってるケースもありますし、うん、おそらくそこで、5年10年の時には差がついてるような気がしますけどね、うん、はい、
成果ができるだけ見えないような仕事の受け方なり、
はい、
商品のサービスの納品の仕方をね、
はい、
したりだとか、
そうですね、
仕事をね、はい、私も友人にマスコミ関係者いますけども、はい、やはりどうやって営業してるの、
はい、
いや接待だよ、
はい、
接待の場がね、はい、営業の場だったりして、はい、もういきなり最初から不透明でね、うん、どう成果が出るのかわからない、
はい、
発注プロセスも申し込み書も何もない、
はい、
まあ、そこのところに、まあ、メスを入れる余地が、うん、特に日本の場合は大きいという
、そうですね、はい、
まあ、ちょっと時間の方もね、はい、来ましたので最後にお尋ねしたいのが将来の、まあ、ビジョンですよね、
はい、
今年商100億にしていくとか、
はい、ま
あ、それに伴って逆にフランスを、まあ、減らすけどもどっぷり使ってね、はいはい、より成果が出るような形にしていきたいだとか、はい、あるいはその独立支援制度、キャリアアップというのも、ね、はい、話がありますけども、将来的にまた3年後5年後、
はい、
というのはどういうふうなビジョンがございますか。
そうですね、
はい、
今、つい最近から、はい、まあ、事業の新しいメニューとしてスタートしているのは、うん、ベンチャープロデュースというのもやってましてですね、うちは、まあ、セールスプロデュース、うん、企業の売り上げを伸ばしていく、その究極系が例えばその公開を目指せる会社とか、うんうん、こういうところからのオーダーが多くてですね、うん、要は、我々は、まあ、実際公開を、まあ、人体実験をしたわけじゃないんですが経験してますからそのノウハウとネットワークをうまく使わせてくれというところもあって、当然ながらそのためには収益の拡大も大事なので我々の本業が入っていくんですけれども、こういったまあ支援のオーダーがあるのがまあ事実なんですね。なので、まあ、ここ直近でいうと、まあ、2010年ぐらいまでにやっぱり複数社そういう形 で、 です、ね、バックアップをして、うん、僕たち以上の形でその上場を目指すところをですね、うん、まあ、お手伝いをしたいというのがあって、うん、まあ、できたら、うん、まあ、数字的なあれじゃちょっと変な話ですけども5社ぐらいですね、うん、いろんなジャンルの会社を、うん、 あのお手伝いしてみたいなと思いますけれども、はい。
まあ、そうするとますますあのセールスプロデュースということだけではなく、はい、の上場とかいうことまでも経験ができる会社になっていくわけですね、
は
い
は
い、
そうですね、はい。
本日は株式会社ナウローディング代表取締役社長、中川哲也さんにお話をお伺いしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。ビジネスプロフェッショナル、本日は株式会社ナウローディング代表取締役社長中川哲也さんのお話を聞いていただきました。さて来週はリスクモンスター株式会社取締役会長杉山和彦さんのお話を聞いていただきます。どんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。ここまでのお相手は澤田香織でした。ビジネスプロフェッショナル。